どうも、支部長です。ものづくりの視点は産業機関の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日はイベントの参加レポートを話していきたいと思います。月曜日ですね、今週の月曜日に参加してきたんですけど、東京で行われた集まろシードルin 東京というイベントがありましてですね、それに参加してきました。AI 系のコミュニティのイベントなんですけど、そこで5分ぐらいのねライトニングトークもしてきましたんで、そのイベントの参加の感想みたいなものとか、そもそもシードルなんぞみたいな話を最近あんまりしてなかったんで、改めてねしたいなと思います。それでは早速いきましょう。このシードルという団体なんですけど、私ももう2022年から参加し続けていて、シードル関連のイベントとかもいろいろ出てるんですけど、何かというとですね、 JDLA という日本ディープラーニング協会さんが関わってるというか主に運営している団体でして、JDLA がやってるのは、日本ディープラーニング協会、略して JDLA ねがやってる G 検定 E 資格っていう AI 関連の資格があるんですけど、その資格合格した人しか入れないコミュニティがシードルというものです。コミュニティオブディープラーニングエヴァンジェリスト、なんか足りない気がするけど、そんな感じの略ですねごめんなさい、ちょっとねパッと今勘で言ったんですけど、なんか間違ってるかもしれないですけど、とにかくその略がシードルでして、そういうですね、G 検定とかディープラーニング、E 資格合格してですね、AI の活用を広げていきましょうよ、みたいな人たちがこう集まってるコミュニティで、もうすごい、その G 検定 E 資格の合格者だけで言ったら、もう日本で15万人ぐらいいるって言ったかな、昨日。で、シードル入ってる人、そのスラックとか入ってる人でも1万人以上いるみたいな感じで、日本最大級の AI コミュニティが、シードルなんですね。で、シードルもね、いろんな分科会があって、私はもう主にシードル名古屋って、っていう団体のサポートメンバーとして入っていたりしたんですけども、今回ですねシードルのイベントが、東京であるということで、東京のイベントを行ってきました。私が住んでるとこから結構近かったんで、歩いて行ける距離だったんで、行っちゃおうと思って行って、ついでにライトニングトークも申し込んで5分ぐらいの発表をしてきましたけど、意外や意外なんですけど、その集まるシードル in 東京っていうね、東京でのシードルの集まりって初めてみたいで、なんか名古屋の時はね、結構シードル系の集まりがいっぱいあったから、東京なんて頻繁にあるんだろうなって勝手に思ってたんですけど、実は第1回目だったみたいで、その記念すべき第1回ね、行くことができました。参加人数的には30人から40人ぐらいいたかな。キントテクノロジーズさんっていう会社があって、そこのオフィスでやったんですけど、キントってね、車のレンタルというか、リースかな、リースというか、なんかサブスクですよね。車のサブスクサービスをやってるようなトヨタ系列の会社ではあるんですけど、そこのオフィスでなんかこうイベントをやりました。結構イケてる空間でしたね。で、ライトニングトーク、まず最初にこの私の友人でもある宮野さんという方が、JDLA とかシードルの説明をしてですね、でその後、ライトニングトークがあり、岡田龍太郎さんっていうですね、事務局長の方ですね、JDLA の事務局長の方の話がありみたいなところで、あと MC としてですね、宮崎さんというですね、声優兼映像クリエイターの女性の方もいて、非常にこう華々しいイベントでありましたね。そこでライトニングトークやったりとか、いろんな交流をしてきて、落ち着き AI ラジオをとにかくね宣伝してきましたと。やっぱこういうリアルイベントに行って、こういう番組やってますよというのがね、大事ですからね。その会もあってかですね、DM とかメールで、あれからフォローしましたとか、番組聞かせていただきましたっていうのを届きましたね。本当にありがたい限りですね。そういうコミュニティに行く人ってね、アクティブだから基本的に、おすすめしたらすぐやってくれるんですよね。なんで、こうやってね、自分でこう、自ら広げながら、落ち着きAIラジオとかね、自分の活動を広げていこうかなと思って、今後、ね、この集まるシードルっていう取り組みも、頻繁にやっていく予定であるというふうに言ってたんで、私も東京のね AI イベント積極的に参加しようと思ってるんで、今後も参加していきたいなと思ってる次第でございます。で、私もね5分ぐらいのライトニングトーク喋ってきたんですけど、私が喋るのはいつもの内容というか、 AI で機械設計してみましたみたいな内容のちょっと続編みたいなやつを、ちょこっと5分ぐらいで、ね、こんなことやってますよとか、おもちゃの旋盤っていうのを作ってて、これで AI にいろいろ設計させてるんですみたいな話をしてきましたと。なんですけど、やっぱね東京って層が厚いなってすごい思って、名古屋とかのライトニングトークね、シードル系のイベントはよく出てたんですよ。よく出てたんですけど、結構ね、 技術してるライトニングとか多くて、もうクロートたちのね、こう遊び場みたいな、まあ、そんなイメージだったんですね。こういうモデルを使ってみましたとか、ローカル LLM を組みましたとか、なんか機械学習でこういうことやってみましたみたいな、まあ、真面目っていうとあれなんだけど、結構ちゃんとした技術の LT が、名古屋とかだとね、行われる印象だったんですね。それが、まあ、単純に業務活用でこういうふうにしましたみたいな。結構こう、硬いというかね、真面目なイメージだったんですよ。LT のこの参加者の層っていうのが。東京ってやっぱすごいね、こう層が厚いというか、バリエーション豊かだなと思ってて。今回はですね、結構エンタメに振った、発表が多かったですね。私も含めて。私もなんかおもちゃをこういうふうに、AI で作りますよみたいな、まあ、そういう発表だったんですけど、私の他にですね、2つ LT があって、詳細はね、省きますけど、まあ、1つは作曲ですね。AI と作曲をしますよみたいな LT で、ボカロ P の方が参加していてですね、ボカロ P ってボーカロイド のプロデューサーですよね。なんかボカロを使って曲を作ってるって、もう十何年やってるっていう方が、まあ、生成 AI を使って歌詞ですね、歌詞を作ると。で、歌詞なんてすぐ作れるじゃないかと思うんですけど、まあ、曲に合わせて、その音をはめていくための歌詞を作るのって、まあ、意外と今 AI でもできないらしくてですね、その音の区切りとか、そのここを強調したいよねっていう、音の分け方とかね、言葉の説みたいなものが、やっぱ音同士であるんですよね。で、それが合わないと、なんかこう歌詞合ってないよなみたいな感じになるんですけど、まあ、そこまで考慮して、なかなかこう当てはめてくれないと、LLM 自体は。じゃあそれをどうしたら解決できるかみたいな話で、こう実際に曲を作る上でこういう工夫をしたら意外といけましたよみたいな。で、日本語はまだやってないけど、これから日本語やっていく予定ですみたいな話があったりして、なんかね、作曲って AI ってパパってできるイメージあったんですけど、意外とこう曲があるところに作詞をするとか、そういうタスクになってくると非常に難しいんだなと。今だね、スノー AI とかでパッとこう歌詞ごと出てくるんだけど、あれはまあ歌詞ありきで曲作ってるみたいなところが多分あるんですよね。曲があって、そこに歌詞を載せていくみたいなところだと、まだまだこう LLM、そのポンとはできないみたいな、まあ、そういう話を聞いて、あ、確かにその視点だとそうかもな、みたいな、新しい気づきを得るような、まあ、そんな、こう、LT もあったり、で、もう一個がですね、マジック、だ手品だよね。手品と生成 AI をどう掛け合わせるかみたいな発表があって、これもね、すげえ面白かったんですよ。あんまり詳しく話すと、こう、ネタバレというか、種明かしになっちゃうから言わないんですけど、やってもらったのは、なんか、まずこうマジックってね、よくトランプを使うじゃないですか。トランプでバーってやってストップって言って、ストップで出たところのカードをまず みんなに見せて、でそれは本当にランダムで出てくるカードねを見せて、それを生成 AI に当てさせるっていうマジックで、AI を知ってるほど不思議に感じる。多分何にも知らなければ何が起こってるか分かんないんだけど、まあ、単純に例えばね、こうバーって言ってパンとこうストップって言ったところに、こう多分ハートの、ね、8があるとするじゃない。ハートの8をこうみんなに見せて、このカード覚えてくださいと。で、これ僕見ませんみたいな。まあ見てもいいんですけど、見ませんみたいなね。じゃあ AI に今選ばれたカードを当ててもらいましょうみたいな。で、普通にチャット GPT の、ね、UI、ウェブの UI 開いて、こう、ちょっと喋りながら、ね、カード当ててって言ったら、なんか、今あなたが選んだのはカード8ですみたいな感じで、こう、普通にいつも使ってる、まあその時はジェミニーでしたけど、ジェミニーがこう、画像生成でね、カード8出してくれるみたいな。普通だってそのプロンプトの中にその数字の情報とか与えてないし、画像とかね、当然普通のウェブのブラウザのさ、ジェミニだから見れるはずがないのに、なぜかこうちょっと話してカードを当ててっていうだけで、その選ばれたカードがの数字が出てくるみたいな不思議な、そういうマジックで、なんかそういう方向性のマジック作れるんだと思ってね、すごく面白かったですね。まあちょっとね、どういう仕組みになってますかみたいな話も教えてもらったんですけど、その人に。すごいね、こう、納得感のあるか、あ、なるほどね、みたいな。まあ、とてもね、ここではいい。ぜひともね、こう、今後、集まろシードルとかに行ったら、もしかしたらその方、いるかもしれないんでね、直接聞いていただきたいんですけど、いや、そういう発想があったのかっていう、非常に面白い、こう、学びがありましたね。やっぱね、生成 AI の活用ってね、効率化とかさ、なんだろう、こうね、プログラム書くとか自分の仕組み作るみたいな、やっぱコーデックスを常に動かせみたいなね、クロードコードを常に動かせみたいな発想になりがちなんだけど、実はそういうもっと広いタスクでも工夫次第でいろんな使い方があるんだなと。単に自分の作業をやらせるというよりは、本当パフォーマンスを一緒に出すための、出すというかするためのパートナーとしても使えるし、その歌詞っていうね、そういう音楽のタスクにおいてはこうまだ未完了というかできない部分もあるから、工夫でこう超えていくみたいな視点もあるしっていうので、なんかこう自分が思ってた AI の活用みたいな幅ってこうやればやるほど狭まっていくんだなと、まさに視点がこう狭まっていく感じがして、こういうコミュニティで LT とか聞きながらこう広めていく、あ、こんな可能性もあるんだっていうことってめっちゃ大事だなと思いました。だから AI 時代のコミュニティの価値ってすげえ高いなっていうのをね、こうやっぱこのイベントでね、ひしひしと感じましたね。 でね、まあ、このシードルっていうコミュニティのいいところはやっぱその試験の合格者っていう一個ハードルがある中でコミュニティが形成されてるっていうことだと思うんですよ。無料で誰でも参加できますよっていうね、この勉強会みたいなものってまあちょっと悪く言うとうぞうむぞなんですよね。いろんな人たちがこうこぞって集まってきてしまうみたいな感じがあるので、まあ、やっぱその一個そのよく言うんだけどね、お金を取ってね、ペイウォールでね、このお金を払う人でこうなんかシャットダウンしてこの参加者の質を高めるっていうのもある。その意思がある程度この参加の意思が高いとか熱量がある人をこうシャットダウンじゃない、そういう人たちだけしか参加させないことによってコミュニティの質を上げるよねっていう話もあるんだけど、このシードルってさ、そのさらにそこにハードルが高くて、まあ、当然その受験費お金を払って試験を受ける、しかも試験のためにこう勉強しなければならない、そして一定の知識量あって合格しなければならないっていうすごく高いハードルがあって、それを超えた先でちゃんと合格した人たちのコミュニティなのね。でそういう人たちってもうやっぱ熱量も高いし、やっぱ一定の知識があるからコミュニティとしての意味っていうのが、まあ、非常に高いなというふうに思いますね。参加のハードルが高い分やっぱコミュニティの質もすごく高くなるし、そこに参加してる人たちのなんだろう、まあその保証されてると、まあ保証されてるって言い方はねちょっと正しくないかもしれないんですけど、ある意味でこう熱量的にもその知識的にももう一定の以上の人たちだけしかいないからですね、やっぱ質が高いし学びも高いなっていうふうに思いましたね。まあそういうコミュニティに属していると。でもう頻繁に顔を出すっていうのはやっぱ大事ですね。シードルだから結構ね好きで、あの私もコミュニティ、いろんなコミュニティにちょくちょく顔を出してますけど、その中でも、まあ、優先的に結構シードルのイベントとかは出たりはするんですけど、すごくいいなと思いました。なんで皆さんもぜひともですね、 G 検定 E 資格、まあ、E 資格はちょっと高いんで、うん、なかなかこうおいそれと受けれる資格ではないので、その E 資格を受けるためのその勉強のカリキュラムみたいなやつがあって、それもねやっぱ5、6万とか平気でしちゃうものが多いから、高くて10万とか20万するから、それ合格し、それをなんか終了しないと E 資格受けれないっていう、まあ、そういう枠組みだからちょっとハードルが高いのね。 G 検定だったら、まあ、独学して G 検定受けますでいけるし、基本的に2ヶ月に1回かな今だと、あの試験やってますから、あのぜひとも G 検定合格するようにですね勉強してください。あの落ち着き AI ラジオの方ですね、 G 検定受験会やりますって言って全然やってないで、やりますやりますって言ってますけど、あ多分やりません、うん、あの無理っす、あのもう忙しすぎて私がその G 検定の試験の解説してる暇はほぼないので、なんか頑張って受けましょう会はあると思います多分。 G 検定をこうやって頑張って受けようみたいな、いやーそうだな、で私がね多分 G 検定受験会やらない限りね、相方のカネリンは絶対受ける気がないから、ちょっとねもうなんか受ける気なさそうなんだよな。じゃあ彼のちょっとね火をつけるっていう意味でもちょっと G 検定受験会をやらなきゃいけないんだが、10月とかになってくると、うん、10月9月か、あ無理もう無理なんだよね今言って、今からカネリンがあの忙しさの中で勉強して受けれるかって言ったら多分受けれないからちょっと間に合わないんだけども、まあ、そのリスナーさんの中でねこう G 検定受験会を待ってる方たちもいてですね、まあ、待ってたらもう無理だね、あの間に合わないかもしれないんだけど、ちょっとスタートとしてなんか G 検定受けましょうみたいな話をしようかな、ちょっとどうしようかな。でもそういう話をしたからね、本当は解説会でねなんか週3になりますっていう話をしたんだけど、落ち着きやラジオとてもじゃないけどやっぱね G 検定の解説する時間ないんで、かいつまんでいこうかな、かいつまんでいきたいなと思っておりますと。だから落ち着きやラジオを聞いて、このねこのものづくりの視点を聞いてくださってる方がですね、もう当然勉強は始めていると思いますけど、ぜひともねシードル参加して、まあ、コミュニティに入っていただいてですね、あのこのいい質のいいコミュニティを活用していただければなと思います。すごいねあのいいコミュニティであることは私がもうずっと入ってて保証しますんで、特にその東京もあるけどいろいろねこう地方というかね、その結構いろんなところにシードルの団体散らばっているんで、意外と住んでる近くでも活動してるかもしれないし、逆に活動しなかったらそこでなんかシードルのね文化会みたいな立ち上げて仲間を集めるっていうのもありですから、そういう意味でもこのシードルって枠組みを活用していただければなと。私も別に中の人でも何でもないんだけどさ、まあ、シードルいいよっていうおすすめしている人でございます。ぜひともねそういう視点で AI のコミュニティですね、この AI 時代やっぱいろんな活用があっていろんな視点があるよっていうことを生で知るというのがね大事だと思いますんで、ぜひぜひご参加いただいたりとかですね、興味を持って G 検定受けるといいんじゃないかなというお話でございました。 コベント返しです。シャープ763、ジェンスパークのイベントがエンジニア、なんだっけこれ、エンジニアのイベントとは違ったけんみたいな、あの会にいただいたコメントですね。ちょっとボイシーなやつね、ボイシーのアプリだとさ、そのタイトルが全部見れないんだよね。だから私もちょっと全部のタイトル覚えてるわけじゃないんだけど、とにかくジェンスパークのイベント行った話にいただいたコメントですね。長谷川さん、ありがとうございます。バブリーなお金の使い方が気持ちいいということでね、ありがとうございます。ジェンスパークのイベント本当にすごかったですね。豪華で、最後には3万円ぐらいする AI ボイスレコーダーまでもらえちゃうみたいな、非常にこうバブリーな感じでしたけども、まあそれだけやっぱジェンスパークさんも、まあ言い方悪いですけど必死というか、やっぱこのジェンスパークに入ってる、ジェンスパークっていうのはね、この AI を統合したようなプラットフォームで、いろんなモデルが使えたりとか、その中で画像生成とかデザインとか、まあ、あらゆることができますよっていうプラットフォームではあるんですけど、やっぱそれにだんだんこう、クロードデスクトップとか、あのチャット GPT のデスクトップ版が近づいてるっていう雰囲気があるんですよね。何でもできるように。だからまあそことの差別化として、やっぱこう認知を拡大しながらポジションを取っていかないとっていうところが多分あると思うんで、非常にこう、広告戦略というか、まあ、いろんな人を起用しながら、広げていくってことを頑張ってるような感じがして、 YouTube とかもでもジェンスパークの広告めっちゃいっぱい出てきますからね。 で実際にこうインフルエンサーを集めたイベントに私も招待されていきましたけど、まあ、その豪華さたるやっていう感じでしたね。いやこのね、でもすごくいいと思います。クロードコードまでは必要ないけど、やっぱ AI を活用していきたいよっていう人たちにとってはすごくいいプラットフォームだと思いますんで、私もね、こうジェンスパークさんの案件もなんか何回かいただきましたけど、素晴らしいなと。あと、オープンクローもジェンスパークの中で動かせるんですよ、実は。そう、ジェンスパーククローみたいなやつがあって、自立型 AI エージェントもその中にこうデプロイして使えるっていう、箱があってさ、ラズパイとか用意しなくても実は使えるんですね。っていうので、いろいろこう AI の機能を統合してるんですよ、ジェンスパークの中に。今度ね、ぜひともね、ジェンスパーク解説会みたいなやつもね、また、落ち着き AI とか、まあ、そっちの方でもやりたいなと思ってますんで、お楽しみにしておいてください。ということで、ありがとうございます。もう、1件、2件ぐらい返していこうかな。はい、ありがとうございます。おもちゃの旋盤の手配ミスでパニックっていうのは、スイッチがね、こう手に入らないっていう回ですね、いただいたコメントです。ありがとうございます。長谷川さん、ありがとうございます。自分は効率を、理由に寝て起きてもやらないというスタイルです。寝不足になるほどできる精神力がすごいということで、いや寝た方がいいですよ絶対本当にね、寝て効率を上げた方がいいとは思いつつ、寝不足ってさ1日は解消できないらしくて、 1週間とか2週間とかずっとちゃんとその睡眠負債を返して完済したらようやく通常の状態に戻れるらしくて、なんか調べた感じ、この睡眠負債、じゃあずっと寝不足が続いてます、で急に8時間寝ましたってなったらめっちゃ眠いらしいんですよ。なんかこう体が異常に気づくというか、今は麻痺してね、睡眠不足ってこうある種麻痺してる状態で、なんかこう眠気が起きにくいというか、急に眠くなったりもするんだけど起きにくい、で正しい睡眠時間を取り続けるとだんだん体が正常なサイクルに戻っていって、睡眠負債を感じるようになってきて眠いらしいんですよね。だから寝たのに眠いみたいな状態がしばらく続いて辛いらしいんですけど、それを乗り越えたらやっと通常の状態に戻れるらしいんですよね。でそこで、いやちょっと俺は多分ショートスリーパーだから短い方が眠くならないんだみたいな勘違いをして、睡眠時間を削る方向に行く人がやっぱ多いみたいで、ここに非常に気をつけなければならないっていう風に AI が言ってました。本当かどうかわからないです。これはぜひともね、カネリンが新しくやった落ち着きスリープの方でね、聞いてみたいなと思いますけど、まあ、フェイブル5が言ったことなんでね、なんか信用できるなと思いましたね。あんまりこう AI の言うことをね、鵜呑みにするのもあれなんですけど、確かになんかこう、睡眠今日は取ったとか、連続で取ったっていうのになんか眠い時あるのよね。多分体が正常に近づいて、ちょっとお前今まで異常だったぞみたいな、そのお釣りがだいぶこう来てるような状態。それだから、なんか1週間とか2週間で睡眠負債ってこう解消できないから、ちょっとずつちょっとずつね、睡眠時間を伸ばしていかないと、多分地方症になってですね、言葉が出なくなるんだろうなというふうに思いましたんで、ちょっと危機感ですね、私に足りないものは。ずっと言ってますけどね。はい。なんか、まあ、今日も寝不足ですけどね、昨日落ち着き AI ラジオの収録、夜中の3時ぐらいまであったんで、あれもなんとかしなきゃいけないね。もう2時間超えですからね、毎回ね。たまったもんじゃないですよ。まあ、楽しいんだけどね。ということで、はい、ありがとうございます。というわけで、ちょっとまだコメント溜まってますけど、今日はこんなもんにしたいと思います。というわけで私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますのでよろしくお願いします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きやラジオ毎週火曜日、金曜日、週2で配信中です。よろしくお願いいたします。 またですね、面白肉サーバーというリスナー向けコミュニティも運営しております、ルームというサービスから入っていただいて、その中にディスコードのコミュニティもありますので、ぜひとも参加いただけると嬉しいです。またですね、あのボイシーの方ではプレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信はしないような突っ込んだ足、毎週水曜日、金曜日、日曜日、週2で配信中です。月500円となっております。私のこと応援していただけるよという方はですね、登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。